石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。11月11日で東日本大震災から3年と8ヶ月が過ぎました。今皆さんが日常生活の中でどのようなことを感じ考えているのか、多目的スペース K-BOX を会場にお話しいただきました。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
さて、今月は仮設住宅から見える私たちの今、未来を語る座談会です。仮設住宅に住む方々と、震災以降継続的に仮設住宅の支援をしていただいている皆さんに集まっていただきました。それではお聞きください。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
進行役の黒沢健一です。今月の座談会は仮設住宅から見える私たちの今、未来を語る座談会ということで、震災より3年8ヶ月経ちました。長い月日を仮設住宅でお住まいで、さらに皆さんの生活のために自治会長をされている方々と、仮設住宅に継続して支援をしている方々に本日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは早速自己紹介お願いいたします。
どうも、おはようございます。未来サポート石巻の、西本健太郎と申します。所属は未来サポートなんですけれども、仮設住宅の自治連合推進会さんのお手伝いをさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
おはようございます。仮設住宅万国倉自治会の増田と申します。今、自治連合推進会の会長もしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。仮設住宅中塚前団地知事会長の阿部美蔵です。よろしくお願いします。
おはようございます。仮設中塚団地自治会長の渡辺智也です。よろしくお願いします。
おはようございます。仮設住宅南境第5団地自治会長の大島道夫です。本日はよろしくお願いします。
おはようございます。ビスボート災害ボランティアセンターの岩本明子と申します。私たちは仮設住宅の支援ということで、仮設絆新聞という情報誌を、石巻市内の仮設住宅に発行して配布する活動を行っています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、NPO 法人移動支援レラの方をお手伝いさせていただいております、成田と申します。よろしくお願いします。
はじめにいつもなんですけど、石巻のあのソウルな味をご紹介ということで、本日は伏見屋菓子店さんのくるみゆべしですね、ご紹介いたしたいなと思います。石巻地方ではくるみ団子、くるみ餅、くるみ豆腐とか、くるみを使った食べ物がものすごく多くて、で昔から和菓子店といえばくるみゆべしというのが定番だったりするんですね。今回伏見さんのなんか一番石巻でゆべしたらここのゆべしなのかなと思うんですけど、早速西本さんちょっと食べてみていただいてもいいですか。
今すぐ。
はい、どうぞ。
まさかここで話が。
ものすごいくるみがいっぱい入ってて、ものすごい美味しいんですよね。先にあきさん食べました。
美味しい。
いただきます。
はい、
うん、
どうですか。
ね、こうくるみですね。
あのものすごいあの優しい、ね、あの湯べしの中でものすごい優しい味の湯べしではないかなと思っております。それではじゃあ、あの早速ですね、あの座談会の方を入っていこうかなと思ってますが、皆さん口に入ってますのでもうちょっとあれしますね。それではあの今回ですね、本当に仮設にお住まいの自治会長さん方にもたくさん来ていただいてますので、今現在震災から今日に至るまで仮設住宅はどうなっているかということをですね、ちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、最初にあの西本さんの方から先ほど出てきた自治連合推進
会
のどういった団体なんでしょうか。
はい、仮設住宅自治連合推進会は始まりは2011年の12月に仮設団地の立ち上がった自治会ですね。だいたい2011年の夏頃に、ね、仮設の入居を主に入って何ヶ月かしたら自治会が立ち上がった団地もあると思いますけれども、各団地で、まあ、本当に生活のマナーの問題、トラブルとか、その頃はまだ冬の対策工事、寒さの工事っていうのもされてませんでしたので、そういった、まあ、本当に暮らしづらさがあったものに対してどうやっていけば解決できるのかということで、各自治会だけでやるよりも連合を組んで一緒に声を上げていくことが大切だというようなことから、まあ、始まりまして、あとはその団地内での見守りとか、いわゆる心配されてたような孤独死とかですね、いったものをどういったら防げるかというようなところをみんなで話し合っていきましょうというところが、まあ、最初の問題意識といいますか、きっかけとしてまず5団地ですね、最初に仮設の自治会5団地が集まって結成したのが始まりだということです。
なるほど、
はい。
じゃあそれの今会長さんをされているのが増田さんでいらっしゃいますね。どうなもんでしょうか、今仮設の状況は。
今ですか。
万国浦団地の自治会長さんもされて、連合会もされているということなんですけど、
実はですね、推進会の会長、うちの万国浦の後藤会長が初代の会長だったんです。それで私がその当時副会長をして、それで一度仕事をするためにこういう関係を副会長だけで抑えてやってたんですけど、その後公認でやっていただいたのが山崎会長、大橋の現会長です。今名誉会長になって、本人は名誉会長は嫌だというようなことも言ってますけど、ものすごく頑張っていただいて今の組織の形態まで持ってきてもらって、やっぱり公認を引き受けてくれということで、5月にですか、話ありまして、それで私がまあ力不足ではあるんですけど引き受けさせてもらって現在に至ってます、
はい。
それで今ですね、やはり仮設から復興住宅に移る過渡期であって、はい、仮設に残されている人、また復興住宅に行く人との温度差とかがありまして、はい、今後歯抜けの状態になったりとか、実際復興住宅に行っても、はい、果たしてこう落ち着いて生活に移れるのか、そのために私たち何ができるかということで、今みんな推進会の方で考えて寄り添っていきたいと思って活動しています。
じゃあ今日お越しの各自治会長さんの団地でもやっぱり復興住宅自力再建で抜けられる方結構いらっしゃる感じなんですか。大島さん、
うちの方は実際に43世帯から始まってるんですけれども、現在退去っていうか全体で7件なんですけれども、その方たちは小さい子どもさんだったり学校の関係だったり、あと家族が多くて年配の方だったりっていう方たちは、結局自立再建っていうか、そういう形で新しくお家を建てたり土地を買ったり、また元の土地に家を直してっていう形で、まあ皆さん去年の6月ぐらいから全部引っ越されてます ね。ですけれども、例えば今まで仮設住宅に住んでて集団生活じゃないですか。で、隣近所もご近所さんも仲良くできるし、お話もできて、で例えば現在退去されて住んでたとしても周りに家がないらしいんですよ、皆さん交流関係が。そうすると寂しいということで、結構7件のうち5件の方たちは遊びに来てます、ね、懐かしいし、ね、寂しいし、今日も一人年配ご夫婦ね、見えましたけれども、だからイベントに 声掛けして呼んできていただいたりはしております。うちの方は現在も続いてます。
あの渡辺さんの団地の方では、
ね、うちの団地でもですね、自立再建した方っていうのは2軒ぐらいですかね。あと家直して、うん、あとやむを得ず津波で被害を受けた元の場所に再建した方もいるし、うちの団地はほとんど、ま、動きがないと言ってもいいくらいですね。だからこういう住宅皆さん待ってるのかなと思ってるんです。
団地によってやっぱりいろいろあるんですね、うんうん、安倍さんのところの団地は、
うちは、まあ、あの隣の渡辺さんと大差離れてないんですけどもね、私の場合は所帯が35世帯から始まったんですけど、はいはい、自立再建その他でやられた方は大体3分の1くらいは出た状況なんですよ、
はい、
それで、まあ、残ってるのはやはり高齢の人だったり、今南井坂井さんと同じで学校の関係であの動いてない方っていうのがあれで大体3分の2の方残ってるくらいで、それが現状ですね。
そう、やっぱり今からな感じなんですかね。復興住宅ができる、埋め立て地ができるということで、でその仮設住宅にあの支援であのレラさん入られてますけど、活動の内容としてはボランティア的な形で車のない方の移動される。
そうですね、震災直後にあの車を失って移動ができない方とか、体不自由で移動ができない方とかっていう移動困難者を対象に送迎を行っているという形です。
実際にあの各団地もレラさんとかは来ている感じでしょうか。
入ってますね、
はい、
やはり病院に行ったりするとか、そういう人たちが予約の時間制なので、どうしてもあのバスとかで行くと間に合わなくて、どうしても時間間に合わせるとすればタクシーとか利用しなくちゃいけないと。そうすると往復でですね、うちの万国から西関まで行くと7800円ぐらいかかるんですよね。
そんなにかかるんですね、
う
ん、
そうするとやはりあの年金暮らしのおばあさんとか生活が成り立たないと、それが月に3回か4回あるっていうことになると、そういうのでやっぱり支援っていうレレさんみたいな送迎、私もあのもともと万国らでカーシェアリングっていうのをやってまして、うん、あの私は車持ってるんですけど、あの共同で持った車で送迎できませんかっていう提案されて、私もその頃仕事なかったんで、あのじゃあ時間の空いてる時送迎とかしますっていうことで、あのちょうど11年の8月ですかから始めて、一番最初にそういう送迎やり始めたんです。そういう関わり合いもあって、
はい、
でもやっぱりこういう動きの中で少人数でやっぱり送迎するっていうことはすごく大変なことで、うんはい、レラさんみたいにやっぱり組織だってやっていければ随分助かってる人多いのかなと思ってますけど。
そうですよね、あのやっぱり街を車で歩いていても、あのレラさんの車とすれ違う機会も多いですし、うん、一緒に乗ってらっしゃる方もご高齢の方がやはり多いのかなと思うんですけど、成田さんどうでしょうか。
そうですね、高齢の方やっぱりどうしても高齢の方が多くなってしまうのもありますけども、
あの実際にあの成田さんともよくすれ違ってるんですけど、あの真面目に運転されるので気づいていただけ
ます。真面目じゃないみたいな
あのものすごくあの真剣な運転されてるんで、あの
危機迫る
結構あのクラクション鳴らしても気づいていただけない感じだったりする感じなんですけど、あのまあそういう形でやっぱり困ってる方もやっぱり仮設の中で多いということの中で、実際にあのレラさんの動きっていうのはどういう感じなんでしょうか。
まあ仮設住宅での利用者さんも大体全体の半分ぐらいは仮設の方が利用されていて、で今大体、お話ししている中ではやっぱ復興住宅の抽選が当たらないとかっていう人もいますし、そういった決まって次はどうしようとかっていう人もいますけど、中にはまあ高齢の方や障害を持った方とかで次をどうするか全く決めてない人もたまにお話ししているといたりとかして、で今度全然決めてなくてっていうか、そういう知識もないっていうか、どうして決めていったらいいのか分かんないっていう人も中にはいて、でこの間市役所の人に呼ばれてどうするのっていう相談を受けたとかっていう、本当人それぞれでいろんなパターンがあるんで、まあ、なかなか今大変な時なんだろうなっていうのはありますね。
どのような形でこう例えば自治会ごとにコミュニティをですね、虫食いでこう抜けていくというお話もありましたけど、コミュニティを保ってこうみんなで協力してという形で、どういった努力とかご苦労があるのかなというのもちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、じゃあ最初会長から。
そうですね、例えばただ尊厳するだけじゃないんですよね。やっぱり車に乗せてるとどうしても体調とか今後の例えばこう復興住宅どこを申し込んでるんですかとか、いろいろなそういう話の中でその人の状況であったり今後どういう形で進んでいくのかなって、一緒にただ病院に乗せてた、そういう銀行に乗せてただけじゃなくて、コミュニティの形成、またその人たちの健康状態とか一つそういうのも担ってるのかなと思いながら考えて送迎はしてますけど、レラさんも同じだと思うんですよね。
では阿部さんの方はどういう、
その歯抜き状態になってきてですね、一個の仮説で活動というのはなかなか難しくなってきてます。まあ去年の中頃からですか、隣の先ほど行きました渡辺会長さんのところの仮説と合同で、内陸部なもんですから、そうです、末の方にありますのでね、いろいろとその地元の方々とかいろいろ声掛けしながら少しずつですけども、横のつながりを持って活動っていうような方向に今やってます。まあ実質的に今年の桜の時期ですか、それの時もやはり仮設で事業を行ってもなかなか横のあれがないもんですから、近くの生活センターって言いますか、そこをお借りして場所的に広いもんですから、そこでいろいろな活動をさせていただいて、この前も交流会としてパークゴルフ大会、文化っていうか公民館活動のね、
はい、
その地域のそれに逆にこちらから混ぜていただいて、それで渡辺さんの方とうちの方と、まあ地域のあれで、まあ30人近くぐらいの人数でですね、交流会を持って終わったばりです。そういったような状況に進んでおります。
やっぱり積極的にこうどんどんどんどんこちらからいろんなものを提案していかないと、やっぱりなかなか調和が取れないみたいなのがあるんですかね。
そうですね、なかなかね、仮設に来てくださいってご案内してもね、やはり遠慮するんですよね、ですからじゃあ逆にじゃあこっちの方から混ぜていただいた方が、まあ、邪魔とも言われませんけども、まあ、歓迎していただけるところがありますので、はい、その辺で仲良くさせていただこうかなと思って。
なるほど。それを未来サポート石巻の西本さんはずっと支援体制で関わられてると思うんですけど、はい、どう思われますか。
そうですね、今安倍会長がおっしゃったような隣の団地ともっていうお話されてましたけれども、実際去年からですね、一つの団地だけではなかなか前にすごく頑張ってた会長さんなんかも出て行ったり、会長さんを支えてくれてた役員の方が体験して出て行ったりして、なかなか一人では団地内みんなで活動っていうのは難しくなってきて、なんかお茶飲みするにしても手伝いに来てくれる人も、まあ、世話焼いてくれる人が減ったら仮設単体では交流会とかも難しくなってきたっていうのは伝え聞いてましたので、であればですね、小さな仮設合同で何かできないかというようなことを考えまして、それで自治連合推進会では去年バスツアーっていうのを企画して、
バスツアー、
はい、
どちらの方に、
気仙沼に、一番最初は気仙沼に行きましたね。気仙沼の仮設住宅の方々と交流と、
他の自治体の仮設の方と交流会を開く、
はい、うん、その時は、はい、それをさせていただいたりですね、あとは栗原の方の夏祭りというか、はい、お寺のお祭りのところに参加させていただいたり、はい、と秋田もね、昨年も行きましたし、今年も秋田の宇後町というところの体育館に行って盆踊りを鑑賞させていただくというのを企画、まあ、先方からもご招待というかいただきまして、そこにまあみんなでバスでこう乗りつけて行ってくると。で、まあ、単体でやっぱバスチャーターしてそこに出かけていくとはなかなか難しいと思いますので、こちらから小さい団地お声かけして、それで集まれば大体30人40人とかってなりますので、ちょうどいいくらいの人数でみんなでお出かけしましょうというような形をですね、去年から何回か 実施させていただいている、まあ、そのお手伝いを私はさせていただいているというところです。
今日来たあの会長さん方もですか？
あ、はい、はい、
ね、すごく楽しかったです。
参加させていただいてます。
ただかなり日程がね、はい、あのハードなんですよね。ものすごく参加しても疲れがいっぱいだ、
ね、遠出しますからね。
あ、じゃあいろんなところにギュッとこう詰めた感じでこう移動するみたいな感じで、
ね、去年からですよね、そちらのようなね、
そうですね、
小規模団地のツアーっていうのはね、
小規模団地で動くのは去年の気仙沼の仮設の方にね、あの、はい、隣の渡辺さんたちと内陸部の仮設の人たち6団地ですか、全部で6団地の人たちが一緒になってあの、はい、気仙沼に行ったのが最初ですね。
あ、なるほど、はい、やっぱりあの同じこう何ですかね、津波で家をなくしたりする方々があの一緒に違うところでお会いしてということで、やっぱり共感する部分はやっぱりあるんですかね、大島さん。
意見交換会もありましたですね。私は第一回目の時は参加できなかったんですけれども、はい、気仙沼の方から交流会ということで、はい、こちらの綿の葉の復興公営住宅も一緒に見学させていただいて、はい、で私もその時に立派さにはびっくりしたんですよね。同じ公営住宅、仮設住宅とは全く違うということで、はい、でその後に交流会を40人ぐらいですよね、二手に分かれて交流会をしまして、で同じような境遇なわけです。気仙沼さんも同じだし、気仙沼の方も私たちも被災してますし、でその中でやっぱりなんって言ったらいいのかしらね、
やっぱり共感が持てたっていうのかな、
うん、そうですね、うんうん、
それでなかなか復興見えないとか、ね、
復興が、まあ、その時点で今年の、うん、2月かなんかだったと思うんです。確か気仙沼の、ね、方たちが見えたのが、だからお互いにやっぱりこの先が見えないし、まあ、不安であるということには、まあ、変わりがないわけですよね。で、まあ、ずんずん高齢化してますので、ええ、自分の健康状態も心配になって、うん、来てますので、ですから早く言えば今復興公営住宅あと1年2年先じゃないですか。で果たしてそれまでの間に体が持つか持たないかという問題も現在起きてますよね。
心配なところですよね、うん、
両方心配ですよね。
あの仮設にはあのご高齢の方もいらっしゃいますけど、はい、そこにあの若いご夫婦とかお子さんも結構いらっしゃって、はいはい、お子さんはそれこそバスに乗って学校まで通う集団でっていう感じですもんね、
うん、
う
ちの方では雄勝の中学校の子どもとそれから港小学校の子どもたちがいたんですね、
はい、
でその港小学校の子どもたちは海北小学校に、はい、あの両親が親が送り迎えしてて、で現在も小勝中学校の人はあのいいのかはそこまでやっぱり迎えに行ったりとか、そうでない時にはバスで総合運動場の前からバスで行ったりしてるんですけれど、ただ中学校になってくると今度部活が始まってますので、おじいちゃんおばあちゃんが大変なんですよ見てると。
あ、
うん、朝は早いですし、
早いです
ね、朝練ありますし、夜は夜で今度夕方は夕方で試合っていうことで、
はい、
でそのご夫婦は役員してるんですけれども、
はい、
その孫の送迎とかあと行事でほとんどもう朝から晩まで忙しいっていう形なんですけれども、ただそのおじいちゃんおばあちゃんにすればやっぱりこの寂しさの中でも楽しみがあるっていうんですね。結局こう心の安らぎっていうんですか、
はい、
忙しい忙しいって言いながらも、まあ、楽しいということで逆に健康でいられるような感じです。
今生きがい的なものがやっぱり、
まあ、生きがいなんでしょうね、やっぱりね、だはつらつしてますよ両方とも、はい、
渡辺さんのところもやっぱりそういった、
そうですね、私のところも釜小学校とかね、はい、青葉小学校バス送迎バスでやってますけども、今大島会長言ったようにほら部活とか中学生になると遅くなったりね、 朝練とかで、うん、その時はやっぱり親が送り迎え、なら親の負担も大変だと思いますよ。
結構あのこのラジオを聞いてらっしゃる方とかは本当にあの、まあ、仮設って言えばニュースで見たり、なんか行事がありましたねって、あの有名な方が来ましたねっていう話はよく聞くと思うんですけど、今みたいな話はなかなか、ね、耳にする機会ないと思いますので、この機会にいろいろ皆さんのお話をさらにあのお届けしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、一度ブレイクをします。
半はじゃあ秋さんに話が
伺っていく。そうです、あの後半のために撮っときました。
ね、
石巻の未来を語ろう、何でも座談会。お話はまだまだ続きます。今月は仮設住宅から見える私たちの今、未来を語る座談会でした。後半では仮設住宅の皆さんに元気と共にお届けしてきた仮設絆新聞についてのお話もあります。どうぞお楽しみに。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきは郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ファックスは96-1212 96-1212 メールはradio@fm764.jp radio@fm764.jp 何でも座談会までお寄せください。次回の放送は11月27日木曜日の朝8時から、再放送はその次の日曜の朝10時からです。ぜひお聞きください。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りしました。みんながいたから頑張れ。蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もりと詳しくは高木ホームページでチェック。